こんにちは、吉田正夫です。この音声では自分の両親との関係を癒していくというテーマでお話ししていきます。特に自分の親、お父さんやお母さんと、少し関係がうまくいっていない方、それを癒していきたい方におすすめの内容になっています。受講生の方からこんな質問をいただきました。母親との関係でトラウマがあります。慈悲の瞑想で大切な人を思い浮かべるときに、父と、夫、友達の顔は浮かぶんですが、母の顔が浮かんできません。余命宣告をされて闘病中の母へも、寄り添うべきなのに、どこか喉にトゲが刺さっているというか、他人事のように感じてしまいます。子供に手をかけることを惜しまない愛情深い側面もあるのですが、私にとってはかなり厳しく重たいように感じておりました。自分自身の瞑想を深めるために、どのように母と向き合っていったらいいのでしょうか。アドバイスいただければ助かります。ということでですね。はい。私自身も自分の父親とですね、今ではいい関係ですけれど、虐待されたりとか、特にそういうことはないんですけれど、やっぱり口うるさい、もう手厳しいところがあって、それが嫌でですね、なかなかそのちょっと親に対してこの気持ちをどういうふうに整理してたらいいんだろうと思って、マインドフルネス以外にもいろんな心理療法とかね、自己啓発のワークショップに行って、この親とのね、関係を癒すっていうことをやっていきました。はい。で、親との関係っていうのは、これビジネスやね、経済面、またはパートナーシップにも深く関わっているところなので、また同時に自分自身のね、半分、ね、お父さんとお母さんでできているわけなので、自分自身と和解する上でも、非常に重要なテーマになってるんじゃないかなと思いますので、私自身が実践して、効果があったことですね、良かったことを今日は3つお話しさせていただきたいと思います。はい。まず前提としてですけれど、絶対に無理をしないということがポイントになります。はい。それは慈悲の瞑想でも苦手な人たち、ね、私が嫌いな人や私を嫌っている人の幸せを祈るっていうところまでやっていきます。最終的にはもう本当に生きとし生けるもの、自分のことを嫌ってようが嫌ってまいが、もう全ての人をこう思いやるというね、そういう境地に行けたらいいんですけど、なかなか凡夫である私たちは全ての人をこう平等にね、思いやりを向けるっていうのができない、難しいっていうところがあります。その場合は無理をしないってことですね。で、自分の感情にも蓋をせず、自分自身を否定せず、あ、これが今の自分なんだなと、なかなかその人のことを大切に幸せになってほしいと思えないっていう自分を受け入れるっていうことをしていってください。で、その上でですね、じゃあどういうふうに、親に対して反応的にならなくてよくなるのか、ね、むしろ親に対して、ね、感謝、ね、愛を感じられるか、っていうところに持っていくにはですね、はい、まずですね、自分自身を癒していくっていうことが大前提になります。はい。まずステップ1ですね、自己需要を深めていく、根っこにある感情、ね、欲求を、自分で気づいて癒していくっていうことが大切になってきます。はい。怒りっていうのは、心理学でいうと二次感情と言われています。はい。つまり一次感情があるわけですね。なので親に対して何かこう怒りとかね、嫌悪感があるとしたら、もしかして自分の中に癒されてない、受容できてない一次感情があるかもしれません。例えばそれは悲しかった、がっかり、傷ついた、寂しかったとかね。はい。で、また怒りのね、前提には、相手に期待があるっていうふうにも言われたりします。はい。期待。言い換えるとこれ甘え。依存的な気持ちって言ってもいいと思うんですけれど、はい、例えばですね、相手にもっと大切にしてほしかった、可愛がってほしかった、守ってほしかった、っていうね、そういう期待があったかもしれないですよね。はい。もしそういう期待があるのに、ね、それが満たされなかったとしたら、ね、親だからこういうことやってほしかった、ね、こういうふうに自分のことを認めてほしかったっていうね、やっぱり期待があるとそうじゃない親に対して怒りを感じてしまうことがあります。はい。なのでまず、自分の中にある寂しさ、がっかり、ね、無力感、で認めてほしかった、 自分のことをもっと理解してほしかったみたいな、そういう感情や欲求がないかっていうことを気づいて、それを自分でこう、ああ、あれは悲しかったね、残念だったね、ああ、もっとね、分かってほしかったね、認めてほしかったねっていうふうに、自分で自分をこう受容してあげる、自分を認めてあげるっていうことが大切になってくるかもしれません。私たちの中に癒されてない子供みたいなね、未消化な感情があったりします。これをインナーチャイルドって例えることもできますね。内なる子供、泣いている子供がいて、それに気づいて大人の自分がですね、カウンセラーのような自分が、そうなんだねって、ただ良い悪いの判断をせずに寄り添ってあげるっていうね、そういう自分自身の心の傷ね、インナーチャイルドに対して受容的な眼差しを向けて理解してあげるっていうふうにしていくと、この自己受容が深まっていきます。で、自分で受容するっていうのがなかなか難しい場合は、他者受容をしてくれるね、先生とかカウンセラーとか、パートナーとかにね、自分のこういった親に対して感じていた未消化な感情をこう吐き出してね、伝えたりとか書き出したり、ね、すると、それがカタルシス効果、自浄作用みたいなものが働いて、涙がね、時には出たりとか、その感情が癒されていくっていう体験がね、起こっていきます。はい。で、ただですね、認知が、ね、捉え方が歪んでいると、その過剰にですね、その体験、その人を良くなかったものなんだというふうに捉えすぎてしまって、なかなか自己受容ができないということもあります。なので、今からお伝えする、ね、2つの方法で自分の捉え方、認知っていうものを調整していく必要があります。はい。認知っていうのはね、受け止め方とか捉え方とか意味付けというものですね。私自身はジャーナリング、もっと具体的に言うとディマティーニメソッドとか認知行動療法をやって、このね、自分自身の捉え方をね、変えていきました。はい。認知を、ね、また再構成していくと、また親に対して、あの出来事に対して違った捉え方になって、違った感情が湧いてくるんですね。はい。なので、これを今からお伝えしていきますね。はい。では、ステップ2。自分自身がこう嫌だなとか苦手だなって思ったら、それがもしかしたら自分の、内側に原因があるかもしれないっていうふうに見ていくというね、ことです。はい。結構これ難しいですよね。だって、お母さんがね、あの人があんなことをしなければ自分はこんな気持ちになってないわけですよね。でも、もしかしたら、お母さんに対して嫌いだなって思う気持ちは自分自身の内側にあって、それを投影してるだけかもしれないっていうふうに見ていくわけですね。そして、そんな自分を受け入れていく、自己受容していく。このやり方を心理学では投影の引き戻しと言います。自分自身の内側にある、ネガティブなもの、良くないと思っているもの、これが影になってて、それをプロジェクションのように相手に映している。これを投影と言います。で、相手に映しているその影、投影を、あ、これは自分の感情だったんだって、こう引き戻すことですね。そして自己受容を深めていくっていうアプローチのやり方があります。はい。例えばですけどね、親の嫌いなところね、それが自分の中にはないかっていうのを見ていきます。はい。例えばですね、親の嫌いな性質ってどういうとこでしょうかね。はい。じゃあ、例えば私の場合だったら、口うるさい、文句ばっかり言う、批判否定ばっかりするね、わがままみたいな感じですかね。はい。で、その性質を書き出して、で、それを自分がそういうふうに見られてる時がなかったかっていうのを人生を振り返っていくわけですね。はい。で、そうすると、何々さんは多分僕のことを、あの時わがままだって思っただろうな、自分勝手だ、口うるさいなって思っただろうな、みたいなことをね、ちょっと思い出していきます。で、その人のこうね、名前、イニシャルを、書いていく。で、そうすると、結構な数の人が私のことを口うるさい、文句ばっかり言うっていうふうに見てるっていう人がいたなー、自分も同じように見られてたし、自分の中にもそういう性質ってあるなっていうふうにこう気づくことができます。つまり、私も同じだなと。私の中にもそういった性質があるなと。とするならば、自分の中のそういった口うるさいところとか、わがままなところとかをこう自己受容していく。自分の中にもそういった、ね、良くない、嫌い、あってほしくないって思っている性質があるんだなって、こう光を当ててですね、自分自身を自己受容していくっていうやり方もあったりします。はい。こんな感じですね。他者に投影している、自分自身の認めたくない性質に気づいて、 で、あ、これでも自分の内側にある性質なんだっていうふうにこうね、受容していくというのがこの投影の引き戻しになります。今あのネガティブなパターンをね言いましたけれど、ポジティブなパターンも同じです。あなたが憧れる人、尊敬する人の性質はどんな性質でしょう。誰かに投影してすごいなと思っている性質が自分の中にもないかっていうのを見ていくと、あの同じようにね、それがまた自分の中にもあったりします。はい、なので憧れる人のね性質も、まあ、自分の中にある。自分が嫌ってる人、見下している人の性質も自分の中にあるっていうふうにこう気づいていくというやり方になります。はい、そしてですね、ベネフィットファインディングですね、これが3つ目です。出来事の、ね、良かったところ、ね、マイナス面ばっかりに意識を向けるんじゃなくて、プラス面に意識を向けるというやり方ですね。はい、なので自分の嫌いな、ね、お母さんの、ね、ネガティブなところ、マイナス面ばかり目についているとしたら、むしろ良かったこと、そのおかげでプラスになっているところはなかったかって見ていくんですね。はい、でこれをやっていくとですね、実は自分の親の嫌いな面が自分に必要だったって気づいて、愛と感謝に変わるんですね。はい、まあ、実際起こったことね、そしてその親の性質にはいいも悪いもありません。あなたが判断するまでですね、私たちの心が判断するまでそこにいいも悪いもないんですね。はい、でも私たちの心はこれは良かった、これは悪かったっていうふうに、まあ、ジャッジして、ね、どちらかの側面ばかりにフォーカスをします。ですけれど、このマイナスに思えている中にもプラスがあります。まあ、陰極まって陽に転ずるっていう言葉があるようにね、自分のネガティブな体験、マイナスだと思っている欠点にも実はプラスの側面、ね、ポジティブな側面があったりします。はい、これはあのヨーガスートラではね、プラティパクシャバーマダって言いますけれど、まあ、ネガティブな方向ばっかり目を向いてたら、まあ、ポジティブな要素に目を向けて、まあ、バランスを取りましょう。それを透過に見ていきましょう。ね、その透過に見ている存在が本当のあなた、ね、アウェアネスであるっていうふうに教える一節があったりします。はい。なので、よかったらですね、うん、お母さんの嫌な面、ね、嫌だった体験、それのむしろプラスな側面はないかっていうのを書き出してみてください。はい、まあ、そのおかげで例えば今のパートナーに出会えたとか、まあ、例えば今のこういった学びをしているこの音声を聞くのも、まあ、親との関係が良くなかったからこういうことを学び始めたとかね、まあ、そういうふうに書いていくと、私自身は父親がああでなかったら自己授業とか学んでなかったかもしれないっていうふうに思った時に、ああ本当に自分に今必要な、今の自分になるために、自分が成長するために必要な体験をさせてもらってるんだっていうことに気づきます。はい、でこれはまあ病気だったり、愛する人の別れ、死別であったり、離婚であったり、うん、そういう一見最悪って思える中にも、あの必ずもう同じだけプラスがあるっていうふうに私自身は考えてですね、ネガティブになっているときは必ずプラスの方向にも意識を向けるようにしていきます。逆に言うと、このポジティブな出来事も、まあ、ネガティブなね、種が入ってるわけですよね。まあ、誰かとね、付き合い始めたら、それは別れ始めているっていうふうに見ることもできますよね。何か欲しい、ね、車を手に入れたとしても、それがまた傷ついたり、ボロくなっていくっていうね、そういうマイナスの側面も必ず経験するっていうのがセットになっているっていうことですね。なので、まあ、今はね、ベネフィットの方向に意識を向けましたけれど、まあ、実際はどちらも、まあ、プラスとマイナスがあるっていうふうに、こう、ニュートラルに見れるようになると、人生をね、俯瞰して見れるのかもしれません。はい。というわけで、まあ、3つ紹介しました。1、根っこにあるこの感情、欲求を癒していく。2、この人も、ね、私と同じだっていうふうね、投影に気づいていく。そして3が、ベネフィット、ね、むしろ良かったこと、そのおかげで成長できたこととか、プラスになっていることっていうのを、まあ、見つけていくというわけですね。まあ、みんなやはり傷ついてますね。で、自分の親も傷ついていたりね、自己需要ができていなかったりします。はい、私も同じです。同じようなね、課題でまた悩んだり迷ったりね、ね、またね、うまくいくと調子に乗ったりっていうね、まあ、そういう中でですね、私たちはあの様々な経験をしています。人生というプロセスを通して、まあ、いろんなことを、まあ、学んで成長しているというわけなんです。なので、あの相手との違いにね、意識を向けると苦しくなりますけど、まあ、相手との共通点に目を向けていくと、 思いやり、仲間意識のようなものを感じることができます。はい。まあ、最後にね、この人も私と同じっていう、まあ、Google のチャディ・メンタンさんがね、紹介している慈悲の瞑想、まあ、共感瞑想を私なりにアレンジしたバージョンをご紹介していきたいと思います。嫌ってる人、苦手な人、そして、まあ、できれば肯定的に捉えたい人を一人想像してください。まあ、よかったらね、瞑想をしているようなイメージで、心の中でこれを繰り返す、もしくはただ聞くだけでも構いません。では行ってみましょう。この人も私と同じ心と体を持っている。この人も私と同じ幸せになりたいと願っている。この人も私と同じ痛みや苦しみから解放されたいと願っている。この人も私と同じ人生を通して学んでいる。この人が幸せでありますように。はい、そう、まあ、すべての生命は幸せになりたいと思っています。はい、同時に致死率は 100%。いつ終わりが来るか分かりません。無常で、儚い存在で、そして愛する人がいてですね、自分自身や家族、幸せになってほしいと願っている。まあ、そんな風に、まあ、良ければ視点をね、切り替えてみてください。まあ、今はね、どうであれ、まあ、愛がなければここまで大人になっていないので、ね、お乳を与えてもらったり、ね、こう何かご飯作ってもらったりとかね、まあ、抱っこしてもらったりとか、うん、まあ、そういった愛をやはり少しでも受けてこなければ私たちはこう大人に成長することはなかったと思います。なので、まあ、良ければ最後のこの人も私と同じ人生を通して学んでいる、まあ、幸せになりたいと願っているというフレーズだけでも思い出してですね、まあ、その人に対して、まあ、祈るような気持ちでね、ちょっと向き合って見られるといいのかなというふうにも思います。はい、まあ、ただね、自分自身が幸せでないとですね、心に余裕がないと、うん、相手をこうね、そういうふうに思いやってみる、相手の幸せを願うっていうことができにくくなります。はい。まあ、逆に今の自分の心が満たされていると、今の状態が幸せだと、過去や未来を見るときのものの見方も変わってきます。で、今が幸せだと、まあ、過去のすべてが、まあ、オールオッケーになります。あのおかげで今の自分があると思います。なので、私たちができるのは、まず自分自身が幸せであること。幸せであるために大切なことは、日常生活にあふれる小さな奇跡、幸せに気づいてありがたいっていうふうに感じること、味わうことですね。まあ、その気づきを養うのにマインドフルネスがすごく有効になってきます。2023年11月に出る私の新刊では、まあ、ジャーナリングを通してですね、自分が考えていること、感じていることをどういうふうに深掘りしていったらいいのか、どんな問いかけをして、どんなことを書き出していくと、それまで気づかなかった自分の思い込みとかね、自分自身の深い価値観に気づけるかっていうところに焦点を当ててね、解説しています。また、講座の中でも参加者の悩みやリクエストに合わせて、それぞれに合った実践方法を紹介していきますので、よければ参加してみてください。私の音声聞いていただいてありがとうございました。あなたが幸せでありますように。吉田正夫でした。